さあ、沖縄プロデュース7回目になります。今日はですね、確定申告のこの時期に耳寄りな情報ということなんですね、はい、中小機構が運営している小規模企業経営者個人事業者向けの退職金制度、小規模企業共済、ご存知でしょうか。この制度につきまして、今日はですね、中小機構九州本部からお越しいただきました田中俊明さんにお話を伺ってまいります。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おはようございます。はい、よろしくお願いします。
はい、
早速なんですが、田中さん、はい、私自身初めてこの小規模企業共済っていう名前をね聞いたんですが、具体的にこれどういう制度なんでしょうか。
はい、簡単に申し上げますとですね、小規模の会社との役員の方とかですね、個人事業主の方、事業を辞められたりですね、あと一定の年齢に達した時も取れるんですけども、退職されたりした場合にですね、老後の資金を準備しておくためのまあ毎月これ掛け金をずっとご自分で積み立てていただいてですね、最後に退職金としていただくという共済制度になります。
実は私も自営なんですけども、退職金が出ないというので、はい、やっぱりそれは不安なんですが、これがあるとすごい心強いんですが、まず気になるのは安心な制度かどうかということなんですよね。
はい、小規模企業共済制度というのはですね、小規模企業共済法という法律がございまして、
はい、
昭和40年にね、もうだからもう50年経つんですけれども、はい、制度で国が、全額出資しています中小機構、独立行政法人中小基盤整備機構というんですが、が運営しております。で、契約者の皆様からお預かりしている掛け金、約も8兆以上になるんですけれども、はい、とその運用収入はですね、すべて契約者の方々に還元されるような仕組みとなっております。すでにですね、全国でおよそ123万人の方々にですね、加入していただいているという伝統ある制度でございます。
この制度に加入すると、まあ、とりわけどういうメリットがあるんですか。
はい、小規模共済はですね、これは掛け金をご自分で、かけていただくんですけれども、はい、この毎月の掛け金全額がですね、課税対象の所得から控除されるということになっております。したがって大きな節税ができるというのがもう最大のメリットですね。それから毎月の掛け金もですね、最低1000円からですね、7万まで選べるということで、無理なくまず始められると。それから始めた後にですね、余裕があれば掛け金の増額をすることもできますし、それからまあ余裕がちょっとなくなったということであれば減額することもできるということになっております。
はい、
それから、まあ、毎月払いということだけではなくてですね、半年払いから1年払い、あるいは月払いをしててもですね、一括で1年分をまあ全納するような制度もございます。だから確定申告のこの時期にですね、加入されるという方も非常に今多いという状況ですね。それと事業を辞められた時にですね、受け取る退職金、これも税制上優遇されています。したがってですね、入った掛け金が税制上の所得の控除を受けてですよ、もらう時も、税制上の非常な優遇を受けるということで、極めて有利な制度ですが、これは実はサラリーマンは入れませんでですね、私も入れるもんなら入りたいというぐらいの制度でございます。
田中さんも入れない。
貯金をして、それがね、税制上優遇されるということは普通はありませんからね。はい、なるほどね。はい、個人事業主って一口に言ってもいろんな方がいらっしゃると思うんですが、はい、主にどういう方が加入されてるんですか。
はい、個人で、まあ、営業されている方、個人事業主ですね。それからですね、これは小規模企業のですね、経営者、いわゆる役員の方ですね、にたくさんご加入していただいております。だから町の、まあ、床屋さんもそうですし、八百屋さんとか税理士さん、それから開業医の方も入れますし、それから芸能人ですね、からプロスポーツの選手、彼らも個人事業主なんですよね、なんかも加入されていると聞いておりますね。この小規模企業共済制度ができてですね、今年で50年を迎えておりますので、長く加入されている方、まあ、今ですと7万ですが、当時金額は若干最高額は違ってたと思うんですけども、最高今5300万円の退職金を受け取っている方もいらっしゃいます。
5300万
詰め立てたんですね。
それだけ退職金でいただけたらそれねもう羨ましい限りでありますけどもね。あの大相撲 の関取なんかも全くそういうことがなかったんで相当あの以前は苦労されたって話聞いてますから、これはやっぱりそういう有利な、ね、制度があるんだったら知らないのはもったいないですよね。
加入を進められているですね、商工会とか、商工会議所のこの小規模の担当者の方からちょっとお話をお聞きしますとですね、彼らも今ずっと進めていただいてますので、小規模企業共済を事業者さんにこう説明するとですね、これまでこんな有利な制度を知らなくて損したとかですね、あるいはこう取られる方もですね、何でもちょっと早く説明してくれんやったんやろうかとおっしゃる事業者さんも結構いるというふうにお聞きしておりますね。
今このラジオを聞いてね、私も知りたいとおっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、この相談や加入の申し込みというのはどこに相談すればいいんでしょうか。
はい、中小機構がですね契約しているところがございまして、小規模企業共済はですねお近くの商工会議所、それから商工会、だから金融機関の窓口ですね、それから青色申告会などでですね、ご相談とか加入の申し込みをしていただいております。でこの制度はですね、加入いただく際に、従業員の関係とかですね、一定の条件がございますので、まずはその窓口でご相談されてみるのが一番いいかなと思いますね。それからもうお付き合いのある税理士さんがいらっしゃったら、税理士さんもこれ節税という意味で盛んに進めていらっしゃいますので、ぜひ一度相談されてみてはどうかなと思います。それから私ども中小機構のこれ検索していただきますとホームページが出てきます。その中に小規模企業共済というバナーがありますので、この制度を詳しく紹介しておりますので、ぜひ一度アクセスしてみてください。
いやこれは、ね、使わないのは損ですね。こういうお話を
私も今まで知らなかったのがね、ちょっとショックです。
富原さん
今日はいいことを伺いました。ありがとうございます。
よかったですね、富原さんにとってもよかったですね、ということで、田中さん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
今日放送したこのインタビューなんですが、午後2時以降に番組ブログで聞くことができます。また中小機構小規模企業共済制度を詳しく知りたい方は中小機構のホームページにアクセスしてみてください。
はい、それでは来週のこの時間です。3月18日のこの時間、豊見城市でシークワーサーなどの加工食品を製造販売されています沖縄特産販売の与那覇社長に海外展開の取り組みに関するお話などを伺っていきます。以上デイリープラスお届けしました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。